お座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇った期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。まずですね、1分動画をいつも見ていただいてますけれども、今日は聞き従うということに関してですね、ちょっと見ていただきたいと思います。古い動画ですけれども、かなり古いやつですけれども、その見ていただきたいと思います。はい、
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべ、その他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
さっきの作品なのでそういうことになっておりますね。最近ではこれはないんですけどね、初期の作品なのでこういうのがありますけども、今日ちょうどこの祈り聞き従うことありますから、これからまあそのことを学んでいきたいと思ってますけれども、この日、10月というのは主の十字架では年度末になります。まあ年末ってのは12月ですけれども、年度末ですね。私たちは11月、イサヤチームとともに外来湖から、11月の一番最初の日曜日を外来湖湾で礼拝をして、そこからスタートしますので、10月は年度末ということになります。で、私たちの教会、群れ全体に今年与えられた御言葉は、こっちに書いてある。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものですという、訳文書2章17節の言葉が与えられて、行いを伴う信仰、語られたことは信仰の歩みをしていくときに神は祝福されるということを言われたんですけど、その中で長崎教会が語られたのはこっちですね。その100倍を受けないものはありません。だから信仰の行いをして神様に従っていくときに100倍の祝福を神は用意してくださってて、100倍のものに預かりますよということなんですね。実際、一つ既に成就したのは、ハイビジョン化ですね。まさにこれは100倍、100倍与えられて、ハイビジョンの期待が与えられて、ハイビジョン化が成就しました。で、それ以外にもたくさんの神様の祝福を用意されていると思うんですけども、ある方は確かに100倍、なんか神様の祝福を受けたなという方もあれば、いや、100倍はまだだなという方もいると思うんですね。神様はエコひいきはなくて、本当に私たちを愛しているんですね。で、私たちを本当に愛しているので、私たちに、祭典だけじゃなくて最高のものを、最高にして最低のものを与えたいと思っているんですね。イエス様は私たちを愛して十字架にかかってくださって、で、父なる神様はそのイエス様を十字架につけられたわけですね。先週ですね、私は日曜日、午後から、エルサレムの平和を祈る集いということで、東京の方に行かせていただきまして、で、まあ、水曜日に、伊勢の市個人でミーティングがあったんで、一応まあ、月曜日ですね、日曜日の夜、厚木に今います神奈川県の厚木にいますヨハネのところに行って泊まったんですね。久しぶりですよね、ヨハネのところに泊まったのはですね。で、まあ、月曜日彼が休みだということで一緒に、まあ、祈ったり、細いのにますます細くなっているのでスーパーに行って、絶対普段買わない高価なケロッグを買ってですね、栄養蓄えたりしたんですけども、まあ、それで その後ですね、彼は時々厚木でやっている私たちの教会の聖会にも来ているみたいですけれども、彼の教会ですね、厚木聖書キリスト教会っていうんですけども、そこに、ちょっと行ってですね、ちょうどその日はプログラム何もないからちょっと教会見せてもらおうと思って行って、で、彼はギターがあったんでギターを弾いたんで一緒に賛美をするときを思ったんですね。で、向こうの歌詞はいろいろあって、風の響き安らぎも入ってるし、小山先生が作られた歌も入ってるし、いろんな歌がいっぱい入ってるんですけど、シュエスが希望も入ってましたね。なんかね、彼が歌ったらみんなが気に入ったからって入れてましたけども、でその中でですね、岩渕誠さんっていうね、有名な方がいるんですけども、その方の作った歌があって、父の悲しみって歌なんですよ。でそれを彼が歌ったんですけど、えらく感動してね、その歌いいねって言ったらですね、小山先生もすごい好きだそうですけども、岩渕誠さんの歌っていうのは、そんなに小山先生はそんなに好きではなかったけど、その歌からすごい好きになったって言うんですね。実はその父の悲しみっていう歌は、岩渕誠さんが自分のお嬢さんが、自分の娘さんが亡くなった時に作られた歌なんですね。そこから、やっぱ歌が変わったみたいですね。でそれですごく、でも私全然知らなかったんですよ。えらく感動してすごくいい歌だなと思ったら、そういうことだったんですね。で、父なる神様は、一人子のキリストを十字架につけて私の代わりに、殺したわけですね。それほど私たちを愛してくださった、キリストの命と引き換えにするほど私たちは価値があるっていうふうに神様は見てくださって、そんなに愛してくださったんですね。なのに、ということはそれだけのものを神は私に用意してくださってるんですね。でそれほど愛してくださっている方だから、私たちに必ず最善のもの、そして最高のものを与えてくださるってことをね、してほしいんですね。で今年与えた言葉は100倍の祝福だから、エコひいきなく例外なく神様は私たち一人一人に、みんなそれぞれ違うでしょうけども、その100倍の祝福をそれぞれの場所で神様用意されていると思うんで、ね、でもまだ受けてない人もいると思う。受ける鍵がある、祝福を受ける鍵は何かというと、一つは今日やります、信仰を通して神を与えてくださいます。で信仰といったときに、すぐ出てくるのは、さっき言ってましたけども、あれでも信仰の父アブラハムと言われてますけれども、この時はまだアブラハムですけども、アブラハムがなぜ信仰の父、信仰の模範と言われたかというと、この12章で彼は神様から与えた言葉を信じて、生まれ故郷地の世を出て示しに行ったわけですね。でこれがアブラハムが信仰の父と言われた鍵なんです。この後もいろんなことがありましたけども、これがもう一番大きなポイントです。で今日はそこから3つに絞って学びたいと思ってるんですね。1節のところね、主はアブラハムに仰せられます、あなたはあなたの生まれ故郷地の世を出て、またこれは1つ目、生まれ故郷地の世を出て私が示していきなさい、示していったのが2つ目ですね。そしたらそれをすれば、そうすればこれ3つ目は神様の方ですね。そうすれば私は神様は、父なる神様はあなたをアブラハムを大いに祝福し、大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福する者私は祝福し、あなたを呪う者私は呪う、地上のすべての民族をあなたによって祝福される。これね、冷静に考えたらすごいこと言ってるんですね。あなたの名前を祝福したら祝福されるし、あなたのことを悪く言ったら悪く呪われるって書いてあるんですね。ですごい祝福なんで、実際アブラハムっていう名前はアラブ人もユダヤ人もクリスチャンもみんな自分の子供につけてアブラハムっていうのがいっぱいある。さっきアブラハム・リンカーンの方出てきましたけど、大統領の話が、ね、もう大統領だけじゃなくて、いろんな人があるわけです ね。だからそのアブラハム、だから今でも世界中で慕われてるわけですね、実際ね。だからこれはその通りになったわけですけども、今日はここね、3つねポイントを絞っていきましょう。1つ目ね、まずあなたの生まれ故郷地の世を出てって書いてあるんですね。で生まれ故郷地の世を出てって書いてあるんですけども、この時アブラハムは4節になるように75歳だった。で当時は長寿なんです、ね、当時は長寿だけども、いくら長寿でも75歳というのはやはり人生の晩年に入ってくる時です。でその時に神様はアブラハムに生まれ故郷地の世を出なさいって言ったんですね。小さい声で話してね、石田さん、地の世を出てって言ったんですね。で何かというとですね、この晩年になってから言ったわけですね。しかもね、この時アブラムはですね、追い詰められていなかったんです。どういうことかって言ったら、例えばもう追い詰められていて、日もさっちもいかなくて、もうそれでもうこうなったら神に従おうって、そこじゃないんですね。アブラムはこの時大賛一派あったんです。 分かりやすく言えば 今風に言えば第三もあったし、その地域では名士であったし、それにおそらくもうかかりつけのお医者さんもいたでしょうし、彼の老後と晩年は保証されていたと思います。十分計算できたと思います。でもし彼がアブラムがこの時神に従っていかなかったら、私は呪われたとは思わない。それなりの晩年をここで祝福されて過ごして、しかしそれ以上ではなかった、精神は小さいなかったでしょう。でもアブラムはここでこのままここで過ごしててもこの後の将来は計算できたし予測できたんです。しかもそれは悪いことじゃなかった、それなりの祝福を計算できたんです。でも神様がその生まれ故郷地の世を出て示し地に行けと言ったので、アブラムは踏み出したんですね。これが信仰なんですね。で、もちろんね、追い詰められて出ていくのも神の憐れみで、もうね、もうニッチもサッチもいかなくなって、もう神にかけるしかないって従っていくことがあります。これは神の憐れみです。我々が従えるようにね。でも、神に従っていくと必ず祝福されるから、クリスチャンって。必ず祝福されます。祝福されてくると祝福が満ちてくるんですけども、そして今度は神様が、さらにもっと大きな祝福に向かって、さあそこを踏み出していきなさいって言ったときに、出れるかってことなんですね。で、私は死の十字架に導かれたのね、もう30年ぐらい前ですけども、もともとマバシキリスト教会っていうところにいて、もっと前に言えば大阪メソリストの教会にいたんですね。両親がクリスチャンだったんで、で、まあ人生の大事な岐路に立ったときにいくつかの選択肢があったんですね。で、大学の卒業するちょっと前なんですけども、進学校に行こうと思って、でそれでいくつか選択肢があって、一つは大阪に戻って母教会ですね、もともとのメソジストの教会だったんですけども、父は責任役員というのをやってました。宗教法人だったんで、母教会は宗教法人には責任役員というのがいて、法律的な責任があるんですね。だったんで、その母教会に戻って、そしてそこから進学校に行って、そこの進学生として進学校に行って、そこで奉仕をするという道があったんですね。で、大きい教会で、今はちょっと街道変わったんですけど、300人ぐらい入る街道で、明治の頃ぐらいからあって、昔はそれがいっぱいになったことがあった街道だったんですね。で、あそこにもうちょっとたくさんの人をね、小さい時よくね、その街道の1階でね、2階にも街道があって、2階がでかいんですけど、1階の CS の街道でね、ハンドベースボールをやったわけですね。懐かしい街道だったけど、今頃ってよくやったと思いますけど、そういうところね。だから、そこにもう一遍行って、そこをたくさんの人でいっぱいにしたいっていう夢があったわけですよね。だからそこに戻ってやりたいっていうね、そういうすごく思いがあったわけですね。やっぱり幼い頃から育った教会だったから。で、そこ の長老の人とも会って、役員の、ね、トップの人とも会ってお話をして、ね、帰ってきたら迎えてくれますよって話もできてた。で、それが一つあった。もう一つは、その頃開拓教会をお手伝いしてたんですね。東京の立川の方にある教会で、開拓教会だったんですね。で、本当にこう自分の家の一部を家に教会にして、そこでやってたんで、そこに、泊まり込んでたんですね、私ね。ちょっと別棟みたいなのがあったから、でそこでこう一緒に開拓店と手伝いしたら、若い子たちが結構ね、10人近く集まってきたんですね。で、そしたらそこの牧師さんがですね、ちょっと庭があったからですね、その庭のところにね、家を建ててあげるから、そこに住んでね、進学生になって、ここからホーリネス系の、ね、ホーリネス系の進学校に行って、で、ね、誰かと結婚したらそこに、ね、住めばいい、ね、そこに一人まず住んで、ここで結婚したらここに住んで、そして教会をね、そのうち任せるからとかね、あるいはやりたかったら自分でどっか作ってもいいしっていう話をしてね、結構真剣に考えてくれてたんです。で、その2つがあった。その時にね、後輩から電話がかかってきたんです、私にね。当時携帯はないから、その教会にかかってきたんですけどね、こうもしもしってね、だから秋原さんって言ってね、ああって言ってね、大学の後輩だったんだけどね、今の市の知事がですね、当時国分寺クリスチャンセンターって言いましたけど、今度徹夜祈祷会あるけど来ませんかってね。別に徹夜祈祷会に行く気はないけど、後輩に呼ばれたら行かないわけにいかないから、あ、そうって言って行ったんですね。その徹夜祈祷会で予言があったんですね、いろいろね、私に関してもね。で、それで、パウロ牧師に、どうしたらいいんでしょうかねって言ったらね、パウロ牧師は私には一番ふさわしい子を出してたんですね。キアラ君、献身考えてるんでしょって、そしたら自分で神様に聞いて考えて、じゃあねとか言ってね、ね、私に一番いいんですね。私はそういうふうに自分で任されるといいから、すごく的確な対応だったと思うんですけど、で、それで私はですね、多摩川のそばに住んでたんで、こう多摩川の土手通りをですね、しばらくこう行ったり来たりしながらですね、祈ったんですね。どうしたらいいかなと思って、3つ選択肢があった。で、1つ目は家に帰ったら 経済的にもそれから奉仕も保障されているし、二つ目は今やってるところだからなんとかなるだろうと。で三つ目はその串野寺がね、今の串野寺が当時国分寺区三線と行く場合は何なんでもない、経済的保障もないし奉仕の保障もない、ね、ただなんか予言を通して語られて確かになんかそう響いた心にで祈ってたんですよ、ずっとね。そしたらね、なんかこう母教会に戻ったら私ってよりも木原さんの息子って感じになるなって気がしたんですね。だからその開拓教会に関しては今はいいけどこのまま進んでいったらきっと何かトラブルが起こるなと思った。で最後にこう何の保証もないんだけどなんかここが神様の導きだなと思ったんですね。で聖書に出たらはっきり言葉も来たんですね。で、あ、ここだなと思ったんですね。で人間的には一番保証がなかったんです。でも言葉があったんです。面白いですね。人間的に言えば他の2つはかなり保証があった。でもこれが一番保証がなかった。でも言葉があったんですね。それで、まあ、そこに住むことに決めてね。で当時妻とはまだ結婚してませんけども妻は岐阜にいて私は東京でいたんで、まあ、友人だったんで電話したんですよね。いや今回ね国分寺クリスチャンセンター行こうと、まあ、こういう行きさせて行こうと思ったんだったらね妻がえらい喜んだんですね。で言いました、まあ、木原君って言いましたからね。木原君おめでとう、間違いなく御心よって、まあ、今までいつもねもう木原君は自分がいいと思うことに突っ走ってね、もう自分のやりたい放題、もう自分がいいと思うことばっかりしてきたけど、今度は御心よ、よかったわね、おめでとうってね、えらく喜んで褒めてくれたんですね。だからよく覚えてるんですね。まあ、一番よく見てたんでしょうね。なんかよく覚えてるんですね。私は一生懸命生きてたんですけど、なんかこう、いいと思うことを突っ走ってやってたんですけど、この時は初めて、なんかこう、真剣人生の軌道で考えたんじゃなくて、聞いたんですよ、祈って。確かに導きを感じた。で実際行ってみたらですね、進学校、まあ、秋だったんですけども、もう秋だったんですけども、もう決めたんで、その開拓教会に手伝いしたんで、秋だから、春だったらね、年度末でいいんですけど、途中だからね、申し訳なかったんですけど、そして秋元牧師がわざわざ、その牧師のところに会いに来てくださって、牧師と話をして、牧師同士で、で、まあ、円満にその教会を辞めて、信者が移ることになった。でちゃんとね。そしたら、進学校行きたいけど、10月からなんですよ。で私、9月だったんですね。あ、じゃ9月からだけど、8月に行ったのかな。すいません。とにかく、進学校後期スタートの1月前で、寮に入れてくれなかったんです。そのね、スタートじゃないとダメだから。だから私、家なき子なんですよね。まあ、どうしようかと思って、友達の家を1ヶ月間流浪しようかとか、本気で思ったんですけど、そしたらですね、当時、秋元牧師はまだ独身だったんで、結婚する前で。秋元牧師は岡丸牧師という方と2人で住んでたんですね。一軒家を借りて、どっちがあったかな、1階が岡丸牧師で2階が秋元牧師、ちょっと忘れたけど、あったんですね。だね、岡丸牧師がね、入院したんです。ちょうど。秋元牧師がね、あ、木原君、行くとこないならうち来たらいいわ、って言ってね。で、岡丸牧師もね、どうぞって言ってくれて、スパッと入ったんですね。で、まあ、争点はね、強制力全然その頃はなかったんですけど、まあ、争点も時々ね、出て、そして、やって、しかも、冷凍庫があって、私、冷凍庫が好きでしょ。だから、秋元牧師はですね、秋原くん、冷凍庫にあるもの好きに勝手に食べていいからね、とか言ってくれたから、冷凍庫が好きですから、ちょっといろいろ、ま、ね、牧師宅ですから、差し入れが来て、1ヶ月間食べること困らず、ね、霊的にも守られ、で、こう本当に、あらゆる意味で守られたんですよね。そして、私がその進学校が寮に入れる日になって入ったでしょ。その2日後に岡丸牧師に、ね、退院してきたんです。皆さんどう思いますか。私はね、見事だなと思ってですね、神の備えの見事さにちょっと驚いたんですよね。完璧ですね。だって今から思えばね、お礼で献金すればよかったんですけど、その頃若くてそんな気が回らなかったし、献金するお金もなかったから、全く私は1ヶ月間ただで済ませてもらって、冷凍庫の中はただで食べ放題。今から前はすがれですけども、で、そうだったんですね。そして守られてしまったんですね。そして大川嗣道牧師という日本で一番大きな教会の大和カルバリチャペルの牧師さんが言ったんですね。説教を学ぶには一番いいのは説教をたくさんすることだって言われたんですね。それが一番説教の訓練になるって言われるんですけど、その先生が、私は主の子が来て9月から新学生になったら、パウロ牧師が奉仕を任せてくれたんです。毎週1週間9回説教したんですね。多い時は14回。 で私は決めてたんです。同じ説教はしないって。その頃はね、今は違いますよ。今は全体の流れを、ね、同じ。だから、あえて意識的に同じ説教してますね。全体的な流れだから。でも、そしたらね、何度も説教して、本当にすごく訓練になったんですね。で、他に行ってたらそうはならなかったと思う。で、本当に神の導きで良かったなと思いますね。で、もし一緒に来なかったら、まず海外選挙してないし、長崎に来てないですね。26世紀なんて知らなかったでしょう。で皆さんと会ってないですよね。それがどうしたって顔しないでくださいよ。ね、え？って顔してほしいんですけどね。あ、そう、それがどうしたのなんて顔されるとちょっとショックですよね。ね。だってね。それに、牧師を続けれたかなって自信がないですね。正直に言って。で本当に神様の導きに乗ってよかったですよね。で、生まれ故郷父の家を出てっていう時に、この生まれ故郷父の家っていうのは居心地がいい、ある意味で保証もある。でも神様が言われたいいですか、神様が言われないように出る人なんですよ、誤解しないですね。でも主の導きがあったらそこを出る。でこれは別に実際の生まれ故郷父の家じゃなくてもいいんですね。なんかある立場であったり、ある職場であったり、あるなんか整った条件であったり、でそこにいていいんだけども、神様がおっしゃったらそこを出て示す地に行くってことが大事なの。二つ目は、示す地に行くってことが大事なの。これ示す地に行くってことはね。で、これはね、うちの三女がね、高校出た時に、まあ、アメリカに学びに行きたいって言ったんで、高校2年、3年の時に、いくつかの大学に行ってですね、必ず帰ってきたらね、とってもいい子だったって。でも、導きではないって言うんですよね。でね、なんか、この話を聞いたらなんか、ちゃんともっともらしいことも言うわけですね。だから、まあ、そういうならば、ただ一つだけ、まさに自分でやりたいことがある、導きだって言ったのが、当時ロサンゼルス、今はテキサスですけど、キングスカレッジですね、キングスユニバーシティとかだったんですね。で、まあ、それならそこにと思ったんですけども、まあ、なかなか道が開かれなかった。でも、私は示しに行きなさいって神が言ったわけですよね。で、ずっと高校出て、まあ、はっきり言ったら、浪人生をするわけじゃないし、なんかちょっと なんとも言えない生活が続いたわけですね。で、本人も、まあ、ギリギリまで追い込まれたんですけど、そしたら、道が開かれてアメリカ行ったんですね。まあ、それがセントルイスだったんですね、その時はね。語学学校だからまずね。それが良かったんですよね。まあ、今日は来てますけど、昨日なんか、セントルイスカージナルスのユニフォームまで来てですね、ピアノ弾いてましてね、なんだそれはとか言ったらね、これはセントルイスの、球団の発表とか言ってね、あ、そうですか、分かりましたって感じですよね。本当に祝福されたんですよね。ちょっとそれはちょっと、本人が、人生が変わったと言ってもいいでしょうし、そこで、まあ、今までの人生の中で、いろいろ家庭や教会で傷ついたことが、ものすごく癒されて、それ今後の将来に対する、ビジョンや意識もある意味で変えられた。まさに神が行った場所に行った時に祝福されたんですよね。で、神様が導く場所って必ずあるんです。で、そこに今いるところから踏み出さないといけないんですね。で、今いる場所が追い詰められていく場合は神の憐れみだと思ってください。でも、クリスチャンで祝福されるから、ある時はものすごい祝福されてる。そのままそこに至っていいと思うけど、神がおっしゃったら踏み出すんですね。で、その時にそうすれば、私は、で、三つ目ね。行くなら必ず祝福される。で、これはね、私は実は、今回東京行ってね、また実感したんですね。それかというと、四女の祈りね。この子は、小さい時から、まあ、お手伝いをよくする子で、この後他の子に怒られるかな。木原家で唯一お手伝いをよくする子で、もう昔いた島本さんと、一緒でこうね、料理もやるし、片付けもするし、で、うちの奥さんはですね、もうこの子にはずっといてほしいと思って、本人も別にどこも行く気がないってね、だから長崎にいると。で、まあ、高校に行って、普通に行ったら、まあ、長崎の、まあ、国立か公立大学に行けそうだし、彼女の希望から言ったら、まあ、まあ、県立ですね、シーボルト大学の看護科か国際交流科に行けばいいなと思ってた。で、そこならまた行けるだろうって感じだった。で、本人も親もそんな感じで普通に考えてた。ね、としたらね、学校行けなくなって、ね、高校でちょっと不登校になった時があって、で、転校したんですけど、その時に、まあ、カンボジア連れて行こうってことで行ったんで、それがすごい良かったんですね。もうすでに3回行ってますし、 4回目も行くって決めて、もうお金貯めて貯まったみたいですね。すごいですね。だから、よかったんですけど、その時に、ね、何かし、語られるようにって思った、言っていったんですね。で、帰りにね、どうだったって聞いたらね、いや、特に何も語られなくて、一つだけ語られたって言うんですよね。それは、秋元牧師が、その個人で正解した時に、この創世記の12章から説教したんですよ。でも、秋元牧師これ、お箱の一つだから、よくされる。で、その、この生まれ故郷地の上で私が示しに行きなさいってこれが語られたって言うんですよ。で、私はね、本当かなと思ったんですよね。で、正直言ってね、うん、本当かなと思ったんですね。この子は長崎にいるんじゃないかと思ったからね。まあ別に私は女の子だから長崎に地元にいるなんていう感想は全く私はないんでて、別にどこ行ったっていいと思ってますから。でも、本当かなと思ったんですけど、祈ると、まあ、確かに神様は言ってるなと思ったんですね。で、この子は十分長崎に入れたし、本人も言おうと思ったし、母親は特にいてほしかったみたいですけど、祈ったら確かにそうだからってことで、じゃあってことで、まあ、ね、東京とか大阪とか、まあね、探し出した。で、東京行った時に、大学行った時に、ある、まあ、ミッション系の大学に行って、オープンスクール行きたかったら行けなかったんですね。日程が合わなくて。それで連絡をしたら、一人でも案内してくれると言ったんですね。びっくりしましたけど、それで行ったら一人でも案内してくれるんですね。やっぱり小さなカレッジだから。そしてすごく手錠でした。たくさんある大学の中でうちの大学に来てくださってね、ありがとうございましたって、すごく低いなと思ってびっくりしたんですね。そして一番最初に行かれたのがね、チャペルなんですよ。まっすぐにチャペルなんです。もう私ここでもね、もう私みたいなタイプはね、いいね、ミッションスクリプトってね、ミッションであることを全然表に出さなかったりね、言わない大学いくらでもある、ね、そういう大学行ってもつまらんですけども、そのはっきりまず最初にミッション、チャペルに行ったの、バーンってね。で、ここはもうチャペル、この教会が土台ですって言うんですよ。学費が高いです、ね、どうしてかというと、最先端医療の機械を使ってるし、少人数でやってるの でだからどうしても高くなりますって、まあ、ものすごい正直なんですね。で、すごく誠実に答えてくれて、でもうちの子は少人数がすごく好きなんですね。ね、だから、なんかものすごい気に入ったんですね。で、まあその後いろんな変遷があったんですけど、最終的にはそこが導きだと思ったし、祈ったら導きだと思ったんです。ただ、受験の時に、推薦で受ける時に、小論文で、小論文が大の苦手だから無理だと思ったんですね。それと、こういうこと言ったんですね。私はいくつも受けない、一つだけでいい。どうしたかというと、いくつも受けるのは何人にもプロポーズするみたいだとか言うんですね。すごい立派だと思いませんか。私なんかプロポーズしすぎましたよね。すごい立派ですよね。あ、すごい、言うことすごいなと思うのなのに全然勉強しない。言ってることとやってることは違うんですね。大丈夫かなと思って、まあ、私は最初からもうね、推薦入試ともう一つだったのかな、なんかなんとか入試と、で一般入試ともう3回受けさせなきゃいけないと、3回受けさせて最後に何とか引っかかればいいと思ってたら、推薦で取っちゃったんですよ。考えれない。これは、で、それでね、その時ね、約束したんです。推薦で取ったら、あともう一回行く、旅費も宿泊代も受験料もいらないから、カンボジアに、ね、行っていいよって言ったら、取っちゃったんですね。よっぽど行きたかったんでしょうね。なんかね、それで行ったんですね。ところがね、高いんです。で、入学は何とかできたんですけど、秋以降は保証がない。それはもう最初から分かってたんです。でも祈ったら確かに導いたから、もう最初からもう奨学金を求めてました。でも入った時から、入る前から入ってた。で、入ってすぐその奨学金の手続きとかに入ったわけですね。だからもう何度か話しましたが、詳しく話しませんけど、大きな奨学金一つあったんですけども、それにするっていうんです、彼女はね。だからそれを応募して、ね、妻がもう、LINE と電話で一生懸命ね、文章考えて一緒にね、応募して、これですごく祈って、本人は、一生懸命、祈りっていうのはですね、うちの中、兄弟で有名なんですね。うちの中で一番祈らない、泣かない祈りちゃんっていうのが有名なんですけど、その祈りちゃんは祈ったんです、真剣に。で、本人は通ると思ったら、4月か5月か、5月中に必ず返事が来るって言われたこと、来なかったんですね。で、落ちた。ことですね、だから、ね、で私が5月30、31まであるでしょ、29、30は、ね、連絡したの、来たかって来ない来ない、31はしなかったんですね。返事が来なかったから、6月入ってからしばらく経ってね、 あ、4月かな、どっちかに言ったの。そしたらね、いや来なかったんだって言うからね、あ、じゃあ感謝しようってね、次の奨学金って探してたんです。そしたら6月の半ばに、あのメールで返信するって書いてあったのに、メールじゃなくてはがきが届いたんですね。あの一次試験は合格しましたから面接ですって言ってね。で、面接ってのはなんか一応するみたいで通ったんですよね。で、その二次試験の面接の合格通知が来た時に、高校時代に給付の奨学金ね、どっちも給付ですよ、対応じゃなくて給付ね、返さなくていい奨学金、給付の奨学金に応募したらダメだって言われた。高校から何人か、ね、あなたは入りませんって言われて断られた。その断ったところから、向こうからその同じ日に連絡が来たんですね。あなたは申請する資格があるから、資格申請してください、応募者が少ないからどうぞしてくださいって向こうからあったの。だからその大口の説と、そのもう一つのそっちと、ね、この二つ足したら、その高い学費を自由研究を取ってもカバーできちゃうんです。ということは4年間勉強できるようになっちゃったんですね。これね、私子供何も言いますけど、ありえないですよ。と思いましたよね。で、どっちもダメだったと思ったのはどっちも通っちゃったんですね。でね、うわーと思ったんですね。で、それはね、9月16日が彼女の誕生日なんですけど、ちょっと9月16日東京でリバイバルナイトっていうね、あって、そのリバイバルナイトでなんか明かししてくれって言われてるからね、それを明かしててね、で、あの泣かないのりちゃんがね、ニコニコ笑いながら突然泣き出しててですね、感動したあまり。で、あの泣かないのりちゃんが泣くってことはよほど神様を体験したんだと思います、本人が。で、ね、でこう守られたんですよね。で、それだけじゃないんです。私毎年9月に講演会に行くんですけど、今年15回目で、去年、アンテオから2人ね、スタッフ以外の子が来たんですけど、その子たちどっちも研修も、1人は酒井さんとこのね、ミッキー坂井太郎、ミキちゃんですね、去年来たんですけど、その後検診されましたね、今新学生です、ね、今年はまあ来られませんでしたけども、今年もまた3人来たん、ね、あのスタッフ以外にね。で、そのうちの一人がね、祈りだったんですよ。祈りは大学生だから検診はしないんですけど、来てその講演会で感動してです、言うんですね、うちの大学にも来てほしいとか言うからね、喜んで行くよとか言ったらね、じゃあサークルを作ろうとか言うんですね。で、サークルはあの私がいた大学はもう簡単に作れた、もう勝手に作って勝手にやればいいからね。ところがやっぱ彼女はね、ちゃんと公認のサークルにしたいって言うんですね。で、規約を読んで申請して、で、受理されちゃったんです。だからちゃんと学校の認可されたサークルになって、それで、あの、その証明のやつ送ってきましたけど、で、伊勢の市個人がバックアップすることみたいな形になって、だから私は毎月行ったら大学行って教室借りた中で、そのサークルの中で話し合いをして、で、大学祭の時には講演会をして、で、年に1回か2回はカンボジアとかザンビアとかにそのグループから行こうっていう、そういう企画なんです。それが通っちゃったってことなんです。で、顧問の先生もついたわけですね。いや、皆さんね、そんな簡単にものはいかないんですよ、普通ね。で、あの、さっきの奨学金の話も簡単に話したから簡単だと思いますけど、その大学始まって、その大学は明治からあるんですけど、一人も通ってないんです。で、先生、その事務所の人が、いや、うちの大学からまだ通った方がいないから、これはやめた方がいい、こっちにした方がいいって言ったのを、彼女が祈ってて、それにしたいって言ってやったんで、案の定ダメだったでしょ、最初。だからね、やっぱりダメだったと思ってたら、通ってたわけですね。大事ね、これね、本当に神がおっしゃったところに行くとね、神は祝福されるんですね。あの、井上ちゃんが努力したって感じじゃない。でも一つしたことがある。生まれ故郷、父の世を出て、示すところに行ったんです。しかもそこだけにかけたんですね。そしたら本当に神様が開いてくださった。で、祝福は私もっとこれから広がると思います。あの、ミッションスクールだからね、今行ってる高校みたいに考えて話さなくていい。もう聖書のことバンバン言っていい。もう神様のことバンバン言っていい。これはね、これから救いが起こると思いますよ。で、面白いですね。生まれ故郷地の上出て示す地に行ったら神が祝福されるんです。祝福されなきゃいけないと思って頑張る人は何にもないんです。でもやることがあって、生まれ故郷地の上出て示す地に行くことが必要なんです。この生まれ故郷地の上出てっていうのは繰り返しますけども、実際の場所もで、まあ、分かりやすいからその話をしましたけど、そうとは限らない。あるポジションかもしれない、ある立場かもしれない、ある状況かもしれない、 神様がおっしゃったら、言われないように行く必要ないですよ。神様おっしゃったらそこを出て示しに行かないといけない。ね、何度も話しますけど、宮崎の吉田南牧師は、イオンモール店という九州トップの部署で、本当に祝福されていたのに、上から言われて、ある店に行けって言われた、売り上げ最多の店に。その時彼は最初断るつもりで祈ったら、神様がゴーって言うから、そのね、最高の店を出て行ったわけでしょ。最初悲惨でしたよね。でも逆転して日本で3店舗しか選ばれない3店舗で選ばれて香港まで行って表彰されたわけでしょ。すごい祝福されましたよね。これなんですよ。生まれ故郷父の家出てって、つまり神がおっしゃればですよ。いいですか。神がおっしゃらないと出る必要がない。そこを出て示しに行くってことなんですね。で、で今年さ、話を戻りまします。今年神様は100倍の祝福と言われた。で、ある方はもうすでに生まれ心地によってて示しに来てるんです。でも受けないなと思ってる人はね、こういう特徴がある。せっかく父の家を出て来たのに、いつまでも生まれ故郷はね、懐かしんでる人がいる、ね、あ、生まれ故郷は良かったな、あそこ良かったな、あれ良かったなって言って、神が導かれたその場所でそこを本当に喜んで、そこでそれをしっかり受け止めるんじゃなくて、いつまでもいつまでも生まれ故郷、そっちのことを懐かしんで思ってる人がいる。そうすると神様がせっかく導いたその場所で祝福を受け入れないんですね。これがあるんですよ。ある方はそれです。ジョイ牧師がね、長崎教会の牧師たち特徴がありますよね。私以外今みんな女性なんですけどね、トシャ君が言ったから、みんな直徴があるんですね。野宮牧師にしても、坂井牧師にしても、純子牧師にしてもそうですね。みんな教会大好き、ね。もうちょっと、いいや教会大好き、ね、それじゃ教会大好きなんですね。ね、でも教会がもう生まれ故郷父の家みたいなもんですね。父なる神の家ですからね。もうそこ大好き、もうそこにいるのは幸せって感じなんですね。ジョイ牧師もそうだったでね、お母さんがちょっと介護が必要になって、お父さんもご高齢だから、もう九十いくつだから、やっぱりちょっと面倒見なきゃいけない。で、私がね、4、5年前ですね、ある時言ったんですね、ジョイ牧師にね、ちょっと家に帰って両親の世話してあげたらどうかなっていうことを言ったらですね、怒られた怒られた、もう烈火のことが起こりましたよね。キャラ牧師、そんなに私に教会にいてほしくないんですか。キャラ牧師は私を教会から追い出したいんですか、ね、こうやってもう烈火のことが起こるんですね。なんかもうこうねところがその後断食祈祷会があって、断食してる時に神様から直接語られた。でこれも特徴ですね、主の授業の方のね。夫とか牧師に言われたらちょっとあれなんですけど、神に言われたら一発ですね。これ、なんかね、しばらく休ませてもらいなさいって家に帰って、そういう関係の言葉をもらってね、で、来られました、私のところにですね。神様からこういう言葉を示されたんだけど、とかね、そこで喜んじゃいけない。あ、そうなの、とか言ってね。じゃあ、ね、そしたら帰った方がいいね、とかいう感じでね。だからね、戻られましたよ。で、彼女にとっては痛かったんですけども、祝福されたんですけども、両親は好きなんですよ。誤解しないでください。お父さんもお母さんも大好きなんですよ。ただ、家には偶像もあるし、ね、やっぱ教会のことをいろいろしたかった。でも、戻ったんですよね。で、お母さんの世話をされました。しばらくは、日中もオンラインしてましたもんね。ね、そういう感じだった。ところがね、で、半年で神様約束したのにね、3年半ぐらいね、だったんですね。そしたらですね、その間に、お母さんは洗礼を受け、本当に来た信仰を持ち、で最後の告別式の時にお父さんは救われたんです。まさか救われないと思ったお父さんは明確に救われた。もう誰にも聞こえる大きな声で告白をし、次の日もはっきりし、それ以来態度がガラッと変わりましたから、もう家でも集会させてくれるし、全然変わりました。であれはね、戻った、そこで使えたからな。でその時に、やっぱり彼女は半年ぐらいまで一生懸命やって、半年でこれね、戻りたいなと思った気持ちがあったみたいですけども、でも、神様が置かれたその場所で使えたからですよね。で、神のおっしゃる場所で使えると、いうわけです。でもその時にね、ああ、本当はこっち行きたいな、あっちに行きたいなって、やっぱり昔のね、生まれ故郷がいいんだ、父の家がいいんだって言ってると、 失敗するんですね。世の中でもそうでしょう。実家を人たちが個室があるお嫁さんは困りますよね。実家は素晴らしくていいんですけどね、実家はよかった、実家はこうだ、実家はこうよって言われるとね、思わず言いますよね。いや、お前はうちに嫁に来たんだろって、ね、世の中でもそうですよね。神様が導いたらその場所に心を定めるんです。神が導かないのに出る必要はありません。そこにいればいいんです。そこにいれば、でも神が導いたらその導いた場所に行ってそこに心を定める。その時に神様は頑張らなくても約束通り豊かに豊かに豊かに豊かに祝福されるんです。これでもかっていうぐらいに、それが神様なんですね。神の祝福ってね、計り知れないです。で、だから100倍で、神様、私これね、実は今日これ説教する予定じゃなかったの、別の箇所を準備したんです。ほいじゃあね、なんかこれを明確に示されたんですね。ほんで、これ何度も説教してるしなと思ってね、思ったんですけど、言われたのは100倍の祝福をまだ受けてない人がいるって。100倍の祝福を神様の方は与えたい。神様の方は与えたい。で、私たちは本当に主のおっしゃる場所に行って、そこで心を収めるという神様から受け入れるってことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様はアブラムに語られて、アブラムは生まれ故郷地の世を出て、あなたの言葉に従ってカナンの地に行きました。その時にアブラムは本当に祝福されて、今に至るまでその祝福を呼んでいます。あなたもこの時100倍のことを、100倍の祝福と言われて、それを私たちに一人一人に教会に与えようとされていることをありがとうございます。私たちがあなたのその祝福を豊かに受けることができるように、それぞれが神様の示されるカナンの地に足を踏み出すことができるように、また彼の地に踏み出したならそこに心を定めることができるように、そしてあなたの用意されている祝福を豊かに受けさせてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。天のお父様、今一人一人が心から願うこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、霊的な解放を与え、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。胸とか心臓の痛み、ここにいる方か本来の方か分かりませんが、胸や心臓にある痛みをイエスによって召せる、癒されよ。耳、全く聞こえないわけではないけど、聞こえにくい方が何人かいらっしゃいますけども、ここにいる方も、オンラインの方も含めて、耳を完全に聞こえるようになれ。聞こえにくさ、難聴を止めて命ずる。普通に完全に聞こえるようになれ。すごく人と比較していて、なんで私だけって思ってる人いるんですけど、それをやめなさい。むしろそれを逆に、そのことを徹底して感謝しなさい。そして神様を褒めたたえなさい。その時に今まで見えなかったことが見えてきます。さらに具体的に、実際的に神様の祝福の手を動き始めます。天皇様、ありがとうございます。一人一人に触れ、豊かに導いてください。神様がストップされているのにもかかわらず、突き進もうとされている方がいます。で、神様、周りの方で、ストップしようとしているというか、あなたにも分かるようにストップしてくださいました。それなのになおかつ進もうとしている方がいます。やめなさい。向きを変えなさい。あなたは向きを変えるとき、あなたは祝福されます。でも、あくまで私の手を払いのけて進むなら、あなたはこの後、非常に厳しい状況を許されるでしょう。愛する子よ、私はそれを願わない。私のストップの手をしっかり受け止めて向きを変えなさい。私の用意している方法があると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限り、そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。